京都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。先週から京都に激震が走っています。というのはまず四条河原町の阪急百貨店がこの秋をめどに閉店するというニュースがありました。そしてさらに昨日ですね、たこ焼市にある河原町ビブレがこの夏の7月いっぱいで閉店してしまうというニュースもあったんですね。どちらもね、京都の人にとってはもうあって当たり前だった場所だったので本当に衝撃的でした。特に四条河原町角にあります阪急百貨店前というのは京都で一番有名な待ち合わせ場所でした。ですので、まあ、京都でね、学生時代、青春時代を過ごした人なら誰もが一度は待ち合わせをした場所じゃないかなと思います。一部では JR 京都駅前に家電量販店や JR 伊勢丹百貨店ができて人の流れが変わったからじゃないかという説もあるんですけれども、でもやっぱり四条河原町の辺の、まあ、古い町屋を使ったお店なんかはね、結構にぎわってもいますので、決して四条河原町の力が衰えたわけではないという意見もあります。まあ、でも全国的に消費者の動向が変わりつつある、ね、中でこれからどうなっていくのかな、またこの百貨店の後に何が入るのかな、家電量販店なのかなとかね、いろいろこう考えちゃうんですけれども、京都の街並みがどこでもあるようなね、あの街並みになっちゃうのはちょっと寂しい気もします。またあのいろんな情報が入ったらお伝えしたいと思います。さあ、では京都の2月の行事お伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。明日2月5日金曜日から北野天満宮の梅園が公開されます。時間は午前10時から午後4時までです。およそ2万坪ある境内には50種類2000本の梅の木があって、甘酸っぱい香りを漂わせています。梅園は大人600円、子供300円ですが、お茶菓子もついています。詳しいことは北野天満宮へどうぞ。電話 075-461-0005 番です。祇園コーナーでは冬の祇園ティーパーティーというものが開かれています。芸妓さん舞妓さんにお茶のおもてなしを受けられて、そして一緒に写真撮影もできます。しかも料金はワンコイン500円という嬉しい催しです。原則月水金曜日の1日3回行われています。時間は午後2時と3時4時からの3回ありまして、各30分です。先着順に整理券を発行しています。お問い合わせは祇園コーナー、電話 075-561-1119 番へどうぞ。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回はちょっと面白いものを京都のど真ん中、四条烏丸の界隈で見つけたので、それをご紹介したいと思います。それは五分ネイルという、五分というね、日本画の白い絵の具を使ったネイル、マニキュアなんです。これを開発されたのは江戸時代宝暦元年に創業した、もう260年ほどね続く日本画の絵の具の老舗、上場絵草さんです。まず皆さんは日本画の絵の具の材料が何でできているかご存知でしょうか。その多くは天然の鉱石や土など自然のものを使っています。例えば6章のあの緑色は緑色をしたクジャク石、クジャク石というものを細かく砕いて作ります。また群青色でしたら蘭銅鉱という藍色の鉱石を砕いて細かい粉末にして、それを絵の具にするんですけども、白い色の絵の具、これはなんと貝殻から作るんですね。その貝殻を砕いてできた白い粉を五分と言います。まずこのね、ネイルに入れた五分をどうやって作るのかについて、上場絵草さんの取締役石田由美さんにお話を伺いました。
北海道のホタテの貝殻を何トンと 宇治の方の工場に
京都宇治に、
はいはい、取り寄せて、はい、約10年間雨風にさらして風化させておきます。
10年もかかるんですか、はいはい、それは、はい、じゃあそうしないといけない理由っていうのは、
やっぱりホタテ貝 の, 外側って真っ白じゃないじゃないですか、はい、ああいういらない部分、ご粉となる必要な部分を、取り出す、でいらないものを取り省くっていう作業がその10年間の
雨風がやってくれるんですか、はい、は
い、その自然のね、はい、力っていうものがいらないものを取り省いてくれるっていう作業をしてくれるんですね。
すごい、はい、この自然の力ってものすごく大事なんですね。
そうです、私も本当に今こうやっていろんなね恵まれた化学物質ができてますけども、
うん、なんかこうね高温のなんか炉で焼いたらできるん違うかなとかすごく考えちゃうけど、うんうんうん、そんなんじゃないんですね。
そんなんじゃなくてやっぱりうちはその歴史を持った分やっぱりその教えを知ってるんで、その教えがやっぱり一番やっぱり元に頼れば美しいものを作ってんやっていう気はします。はい、やっぱりいいものはやっぱり絶対残っていくから、やっぱりうちも細々とこうね職人が手作業で作っておりますけども、やはり機械化されているところもありますけども、機械じゃなくてその自然とか人間の手の食感感触で作り上げていくものほど極めた美しいものにはなり、機械ものには勝るもの
はない
という自分たちでお客様に提供させていただき続けてますね。
はい、上林さんのねその、はい、岩絵の具とかね、はい、絵の具は本当に画学生の憧れって昔から聞いたことあるんですけど、は
い、ありがとうございます。
ほんまに見た感じとかこう、ね、色は同じように見えても、うん、使ってみた時の筆さばきで全然違うって分かるって、はい、言ってはったんですけど、はい、そのやっぱりこう粒子とかなんかやっぱり違うんですか ね, ですね、機械ではできないなんか。
そうですよね、やっぱりキメの細かさのチェックが最後までできる。で 何もどんなものであっても同じ物質やからって言うてさっきと同じような作り方で同じものができるわけではないとは思うんですね。料理でもそうじゃないですか、素材がこうやからレシピ通り作れば同じ味ができるんじゃなくて、やはり一つ一つそのチェックしてあげて、人間というそのねその時その時に臨機応変に対応できる職人っていうものがついてるからこそその素材がうまく引き出されると思うんですね。
今日はちょっと湿気が多めやからとか ね,、
はい、そうですね、
ちょっと今日高い気温だからとかね、はい、そこまで機械はね、はい、譲ききませんもんね。
そうですよ、結局機械は人間のある一定のものの指図を受けてやっ続けてるんで、うん、なかなかそのロボットさんも今は進化してるのか知らないですけど、
う
ん、
一定のように思いきや、はい、案外人間の方がすごく一定のものが作れてるかもしれないですね。
そうですね、本当にもうそのものがうちはやり続けてきて、これがほんまもんやと信じてるんで、
はい、ホタテ貝を10年間も、雨風にさらして風化させて、そしてね、まあ、全て手作業で作られるというこの白い粉五粉、この五粉の白い粉は、日本画を描くときその下地のキメを整えるのに使われます。女性がお化粧するときに下地クリームを塗るのと似てますよね。で、五粉は絵画のほか、能面や、あと、お雛様などのね、日本人形、まあ、はたまた日光東照宮などの極彩色を施した神社仏閣の建築物の下塗りなんかにも使われています。日本の伝統文化をね、この五粉が支えていると言っても過言ではないと思います。貝殻に含まれる成分の中に防腐効果や抗菌作用があったり、また貝殻の内側にある真珠層のきらめきがより美しさを引き立てるんだそうです。で、石臼で引かれた鉱石や貝殻の粉はもう見た目にはお塩やお砂糖よりも細かくって、もうこれで十分絵の具になるんじゃないのって思うんですけれども、なんと上林さんではそこからさらに12段階の細かさに分けていきます。粒子がね、本当にもう最後は片栗粉みたいに細かくなるんですけど、まあ、それには、大量のお水を張った大きなたらいのような鉢に この粉を入れてかき混ぜて、で粒子の重いものが早く沈みますよね。その沈殿するところを利用して、まあ、攪拌と沈殿、そして天日干しなんかをこう何度も何度も繰り返して、まあ、どのぐらいかかって作られるんですかってお聞きしたら、50キロぐらいだったらおよそ1ヶ月かけて作るとおっしゃってました。
1ヶ月ですか。
そうですね、
すごい。
大体まあ50キロ作らせていただいてということですよね。あの天然のものでしたら純物を取るのにまたこう皿回しとかして取らなきゃダメなんですよ。
ぐるぐるこの水の中で、
はいはい、不純物が浮いてくるのをこうね取る作業が、そうやって職人が昔かを、でも考えたら面白いでしょ。あの江戸時代の人もそうやってはったんが、今でも同じ職ような作業で、うちはやり続けさせていただいているということが、はい、
本当ですね、はい、でもそれがやっぱりベストのやり方だっていうのが、
ね、そうですね。結局まあね、機械化されているところもありますけど、うん、やっぱりそこの細かいところの粒子分けっていうのは人間技でしかできないんですよね。
石田さんの言葉でね、この人間技しかできないというところがとても印象的でした。さて、こうして手作業で作られるホタテ貝という自然の材料から作られた5分を配合した5分ネイル、まあ、普通のマニキュアですと有機溶剤を使うので、その刺激臭が発生してしまうんですよね。でもこの5分ネイルはそうした溶剤を一切使っていません。なので無臭です。さらに水性のエマルジョンを使っているので通気性に優れていて、爪が呼吸できます。また、速乾性にも優れていて、あっという間に乾きます。また何より嬉しいのが、除光液を使わずに落とせるということです。最近消毒対策で使われているあのアルコールをコットンなんかに染み込ませて簡単に取ることができるので、爪への負担も少なくなるのが嬉しいですね。ホタテ貝の、ね、貝殻に含まれている真珠層の輝きがさりげなくきらめくのも特徴です。今透明な色、白光、白い光と書きますが、白光というカラーがお店で試し塗りできるんですけども、この他いろんな色も展開していく予定だそうです。そのあたりを石田さんに伺いました。
あとラメ入り、あとまあ、色の展開もあと3月ぐらい、もう色の展開は簡単なんで、
やっぱりそこはさすが絵の具屋さんだけあって、は
い、そうですね、やっぱりそれはもう絵の具屋ですんで、これがね皆さんの手に取っていただく方が多くなればなるほど色数も増えていくと思うんで、はい、
そこが強みですよね。
いや、そう、まあそれは今あのどなたもが色は作れるんですけどね、
うん、でも、はい、あの繊細なその日本画独特の、はい、あの緑って言ってもものすごい段階があるじゃないですか、はい、ですね、苔っぽい色から柳の色みたいな色とかも深い色とか ね、
はい、そうです
ね、その辺がもう今何色ぐらいお店で扱ってらっしゃいますか。絵の具だったら
うちの絵の具はだいたい今全部あの色数で言えば1200色
1200もある、
約1200色ですね。はい、
あ、じゃあ本当に、まあね、このネイルやってやろうと思ったらすごい数になるかもしれませんね。
そうですね、ネイルでしたらもっとできるかもしれませんよね。
あ、そうですね、はい、そこのラメ入りとかね、
そうですね、
ちょっと向き変えたりしたら、
はい、そう、あと、まあ、無臭ですんで、はい、アロマオイル入りとかいうのも行こうかなとは思ってるんですけども、
じゃあ香りつけられるんですか。
香りもね、それもやっぱり京都ですんで、はい、日本の柚子の香りとか、はい、ヒノキの香りとか、
はい、
それを結局色とマッチングさせて皆さんのその感性をなんかくすぐるようなものに、
五感に行きますね、
はい、もう鼻から行って目から行ってと、はい、
すごい、はい、確かにあの、で、あの色もね、色の名前もなんか紅梅色とか白雪とかなんか考えてらっしゃるそうなんですけども、
はいはい、
やっぱりそういう日本のこの伝統を大事にしたいなって思いは終わりなんですかね。
そうですね、まあ、うちはやっぱり基本が日本画とか日本の色を売ってる絵の具屋ですんで、だいたいその今の売っている色の名前はあの
全部
そういう日本の色名ですんで、ですんでやはりそこにやっぱり名付けるとすれば日本の色名を全て名付けて、はい、世に出ていただきます。
わ、素敵ですね、
はい、
じゃあ、はい、和装のね、着物の時なんかとっても合いそうな微妙ないい色合いなんかの、ね、
はい、
ネイルができたら嬉しいですね。
そうですね、はい、あのまたご意見などありましたらどんどんあのネットの方であの 伺わせていただけた、はい、聞かせていただけたら、はい、皆さんのね、ご要望に応えられるような商品を出していきたいと思っております。はい、
楽しみにしています、
はい
はい、いかがでしたでしょうか。日本絵の具の老舗ウェバーエソーさんが手掛ける5分ネイル、今月半ばには紅梅、赤い梅ですね、紅梅のような薄いピンク色なども出る予定です。5分ネイルについて詳しいことはウェバーエソーさんのホームページ、または電話 075-351-0693 番へどうぞ。京都きらめき機構のサイト京フォトの、ね、中にもアップしていますので、そちらもご覧ください。今回は今話題のウェバーエソーさんの5分ネイルをご紹介しました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。さあ節分も終わって今日は立春ですね。暦の上では春到来です。でも厳しい寒さはまだ当分続きそうですね。首都圏では雪が積もったりして大変そうですけども、京都市内の中心部は雪は積もっていません。こういう寒い時期は人も少なくてゆったりと京都観光ができますので、京都通の方は結構ねこの時期が好きだという方も多いんですよ。今日の冬の旅、そして非公開文化財特別公開なども開催中です。どうぞ京都へお越しください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。
Excuse me, where's Kyoto Station?
Yeah,
do you know how to get there?
Yeah,
私に任せて。 Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、京進ユニバーサルキャンパスへ。